聖書をお読みいたします。詩編23編、新共同訳聖書、旧約聖書の854ページ、詩編23編1節から6節。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の腹に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。死の影の谷を行く時も私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づける。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださる。命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこにとどまるであろう。まずはじめに新しい聖書の翻訳のご紹介をさせていただきます。こちらをご覧ください。2017年の新改訳聖書と2018年の共同訳聖書であります。どちらも一節を主は私の羊飼いという形で、私のという言葉を挿入しています。これは言語にある言葝であります。また4節におきましては、それが私の慰めです、鞭と杖が私を慰める、力づけるという言葝が、慰めという言葝で訳されています。今日はこのような新しい訳をも踏まえつつ御言葉に聞いてまいります。今日の説教題、人を力づける言葉は4節から取られています。あなたが私と共にいてくださる。あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づけると記されています。鞭は狼の野獣を追う、払い、追い払うため、杖はさまよい出ようとする羊を引き戻すため、そのように用いられます。羊飼いは外敵からも、羊の内なる弱さからも羊を守ります。羊はそのような羊飼いと共にいることを心から喜びます。だいぶ古いのですが、スタンドバイミーという歌であるとか、そばにいてくれるだけでいいとか、まあ男女の恋愛を含めて、洋楽邦楽を問わず、支えてくれる誰かがいる、そのことによる安らぎ、これは歌や小説のテーマとして繰り返し繰り返し取り上げられてきた事柄であります。今日の詩編23編でありますが、羊飼いと羊の関係を用いて、人間の間での支え合うことを表現しようとしているのではありません。神と人との関わりを描いています。主題は神が 私と共にいてくださる。それが私を力づけるです。羊を飼うことを生活の糧としている文化圏におきましては、羊飼いと羊の群れの親密な関係は自明なことでありました。そしてこの比喩を用いて王と民との関係がよく表されました。聖書におきましては、神と神の関係を表すものとして用いられています。まあ、どちらにしましても羊飼いは多くの羊を飼いますから、民と羊飼い、そういう関係性であります。この23編の固有性は、先ほど新しい翻訳で紹介いたしましたが、あなたは私の羊飼いと表現していることです。一人の羊飼いと一匹の羊の関係、それに焦点が当たっています。羊飼いが他の誰でもない、群れ全体を養う、それはもちろんそうですけれども、まさに私の羊飼いだ。そして私に豊かな愛情を注いでくださる。この喜びと平安が23編にあふれています。さて、今日は新しい方を覚えての礼拝です。皆様にとられまして、神とはどのようなお方でしょうか。また神はいるかいないかというふうな議論がされる時の神とは、どのような神が念頭に置かれているのでしょうか。詩編作者は神がおられるということを疑ったことがなかったはずです。イスラエル民族の神であるということをもよく知っていたはずです。ただそれだけであるならば、この詩編23編は生まれていません。詩編作者は今までの自分の歩みを振り返るときに、神がまことに私の羊飼いで、私のことをここまで心に留めていてくださったのか、そのことに思いが向かいました。そして驚きました。このような仕方で私を覚えてくださるのが神だったんだ。その驚きが作者にこの詩を読ませました。もし神がおられたとしても、私のことを気にかけてくださらない神であるならば、どのような意味があるのでしょうか。詩編作者の確信は、神はさまよいやすい私を導いてくださる、敵からも守ってくださる、これからもずっと支え続けてくださるであります。ぜひ教会に続けておいでくださり、神という言葉の使い方を聖書から学んでいただきたいと願います。その時、私を守るのは私だ、私のことを一番よく知っているのは私だ、このような固定概念は捨て去らねばならなくなってしまいます。これから今日は4節の御言葉に集中します。もう一度読みいたします。聖書に目を留めてください。死の影の谷を行く時も、私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力つける。作者は死の影の谷にさえ進まざるを得ないことを知っています。 健康への自信や死を回避する方策を作者は持っているわけではありません。死に対しては無力です。しかし神が作者の傍らにいつもおられます。その神を見つめるとき、私は災いを恐れません、なぜならばあなたが私と共におられるからです。この言葉が作者の口に与えられるのであります。あなたが私と共におられるという御言葉は、死の不安と向き合う作者に、私は災いを恐れませんと語らせるほどに人を力づける御言葉であります。この死の影という言葉ですが、死という言葉と影という2つの言葉が組み合わされてできた合成語です。聖書の中では珍しい言葉です。この言葉が一番多く出てきますのは、人生の悲惨を描いた旧約聖書の呼ぶ記です。その要領を確認しますと、ほとんどすべて暗黒、闇、恐怖という言葉が近くにあります。迫り来る死の恐怖が暗示されています。また力づけるという言葉ですが、先に慰めるとも訳されるということをご紹介させていただきました。そしてこの言葉の要領の多くは、愛する者との死、それに遭遇した者を慰める、そういう文脈で用いられています。死と直面している者を慰め、励ますことができるような力づけがここで取り上げられています。作者にとっての神とは、死の恐れを抱くことがあったとしても、そういう自分と共にいてくださる神です。それによって自分を慰め力づけてくださるお方です。この詩編は、主は私の羊飼いから始まっています。この主という言葉は聖書の中でとても大切にされる言葉です。天地万物を作られた全知全能の威厳に満ちた神を表す特別な言葉であります。あまりにも恐れ多く、人は気安く自分からこの神に近づくことはできません。しかし聖書に描かれていますこのお方は、ご自分の方から人に近づいてくださる神であられます。死の影の谷を行かんとする作者に、神ご自身がより近寄ってきてくださいました。4節を聖書をお持ちの方はもう一度ご覧ください。死の影の谷を行く時も、私は災いを恐れない、あなたが私と共にいてくださる、あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づけるとあります。本来主という言葉で統一するとしますならば、主が共にいてくださる、主の鞭、主の杖といっても意味は同じです。しかし作者はこの死の影の谷を行く時もと語り出した時に、あなたと神を呼んでいるのです。主という言葉があなたに変わったのであります。 人生の深い苦しみが作者に本当に自分を力づけるものは何かという問いを問わせました。いくつも挙げることができたでしょうか。いや、何もなかったでしょうか。ただその問いと向き合う中に本当に神様が迫り寄ってきてくださり、あなたが共にいてくださる、これこそが私の力つけですと作者は気づくことができたのであります。またこの4節でありますけれども、あなたが私と共にいてくださるとありますが、このあなたは特別な強調語が用いられています。あなたこそは、あなたこそが私と共におられます。このように作者は語っているのです。旧約聖書にはこの4節とよく似た言葉があります。神から人への語りかけの御言葉です。私自身があなたと共にいる、だから恐れるな。創世記の26章、イザヤ書の41章、いろんなところに出てきます。人が苦境に陥った時に神が近づいてくださり、神が語りかける言葉です。その時神ご自身の言葉遣いとして、私こそがあなたと共にいる、だから恐れるな、こういうふうに神はお語りくださるのです。詩編23編の作者はこのような神の言葉をよく知っていたはずであります。その上で、あなた自身が私と共におられます、だから私は災いを恐れません、こう言い換えています。作者が語る時のあなた自身が私と共にという言い方と、神ご自身が語る時の私自身があなたと共にというのはこうおっしゃっています。あなたご自身が全身全霊を込めて私と共にいてくださいます。これが詩編作者の告白です。この神の真実さが、死の影の谷を渡ろうとする作者に、私は災いを恐れませんと語らせているのであります。23編は主は私の羊飼いで始まっています。主イエスキリストは私は良い羊飼いであると語られました。イスラエルにおきまして、悪しき王が立つときに苦しめられるのは神です。そういう歴史の現実は山のようにあります。そのような中で主イエスキリストは良い羊飼いとしておいでくださり、神の民を本当に豊かに養ってくださいました。新約聖書はイエスキリストを描くときに、この23編を背景として使っています。2節に、主は私を青草の腹に休ませ、憩いの水のほとりに伴い魂を生き返らせてくださるとあります。憩いの水とは休みと安らぎを与える水です。今日招きの言葉で、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、あなた方は安らぎを得られるという御言葉を 語らせていただきました。主イエスキリストの招きの言葉です。主のもとに行くということは、主から憩いの水を飲ませていただくということです。その時私たちは主によって疲れた魂を生き返らせていただけます。またこの詩編の印象深い言葉は、死の影の谷を行く時もであります。イエス・キリストが登場された時、この御言葉が引用されています。暗黒に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者には光が差し込んだ。マタイによる福音書4章です。この言葉をもって主イエス・キリストは救い主としての活動を始められました。光である主イエス・キリストが暗黒と死の影に閉ざされた者たちのところにおいでくださいました。これが新約聖書のメッセージです。イエス・キリストを紹介する言葉です。死の影の谷を行く時も、あなたこそが私と共にいてくださると、詩編23編で歌われていたあのあなたこそが主イエス・キリストですと、新約聖書は私たちに教えてくれているのであります。神でありながら人が自分から近づくことができない気高き尊き神である、そのお方がご自分を低くされ人となって私たちのところにおいでくださいました。そのお方が主イエス・キリストです。また罪に悩む私たち、罪の裁きを受けない私たち、その私たちと共にいてくださるために、主イエス・キリストは十字架の暗闇の中まで入ってきてくださいました。そしてそれにより復活の光が差し込んできたのであります。今私たちはある意味先の見えない薄暗いとも呼べる状況の中に置かれています。ただそれだけではなくて、希望が絶たれる漆喰の闇に閉ざされてしまった、そう思う体験をしておられる方も大勢いらっしゃるのではないかとも思います。今の時、御言葉が必要です。イエス様に思いを向けてください。どのような暗闇であったとしても、イエス様は照らしてくださいます。すると私たちは、あなた自身が私と共にいてくださいます、だから災いを恐れませんと語る者へと変えられていくのです。こんなことを語れるなどと想像だにしていません。語る自信があるわけではありません。自分の中に何一つ根拠はありません。ただイエス様がわざわざ私のところにおいでくださった、イエス様が共にいてくださる、その確信一つあるならば、だから災いを恐れませんと私たちは語ることができるのです。語ることができるものへと主イエス・キリストは作り変えてくださるのであります。主イエスよ、あなたこそ私の羊飼いです。あなたはいつも私と共にいてくださいます。
ます。この信仰告白を高らかに立てましょう。この告白がどれほど多くの人を支えてきたことでしょうか。病の床にある人、主と向き合う人を慰め励ましてきました。今日の説教題、人を力づける言葉でありますが、はっきり言いますならば、私を力づけてくれた言葉なのです。この言葉によって今生かされているのです。その恵みをぜひお分かちしたいと願っております。暗く閉ざされてしまう、そういう弱さを私たちの心はいつも抱えています。自分で自分を明るくすることはできません。周りの状況が変われば明るくなるというものでもありません。神が共にいてくださることが必要なのです。イエス・キリストの御言葉が必要なのです。人を慰め励ます御言葉は、主イエス・キリストとの出会いの中にいつも光り輝いています。祈りを捧げます。主イエス・キリストよ、あなたこそ私の羊飼いです。あなたこそいつも私と共にいてくださいます。心から感謝をいたします。そしてあなたは不安だらけの、賭けだらけの、時には不平ばかり言う、そのような私たちを本当に心から愛してくださり、強めてくださり、私には何も欠けることがない、私は災いを恐れない、このような言葉さえ私たちの口にあなたが置いてくださいます。驚くばかりです。私たちは死の影の谷をいつか必ず渡らなければなりません。あなたが共にいて支えてください。そしてそのような中でこそ、漠然とした神ではなく、まさにあなたと呼べる神の確かさと出会うことができますように、その中で死を乗り越えて生きる希望を手にすることができますように、一人一人を導き支えてください。主イエス・キリストの御名によってこの祈り、御前にお捧げいたします。アーメン。